パロティーが切るのコーナーでございます。今日は成長分離をお送りしていこうかなと、成長分離の原則について、政治評論家の木田上優子さんに解説をお願いします。
何ですか？
成長分離です。
成長分離、
ええ、
政治の教えを分離するですか？
ほう
そのままで読んだだけですけど、
まあ、そうですか。まあ政教新聞はあっちねっていうふうに分離するっていう
は
いやいや、そういうことではなくて
はい、はい、
もう言う前から絶対つまらんやつって、
もうさっき何回か悩んだんだけど、葛藤があったんですけど
言った、
どうしてもやっぱね、やっぱ開陳せずにおられないっていう、なんか
言いたかったわけですね。
まあ、あるんですよ、ね。
はい、
まあ、これ政教分離ってのは、まあ、皆さんご存じの通り政治と宗教をこう分けるということです。で、世界いろんな国がありまして、宗教と政治が一体化している国もあるわけです。例えばイスラム関係の国とか、まあ、サウジアラビアなんかもそうですよね。だとキリスト教がその、まあ、国の宗教であり政治と密接に結びついて、例えばイギリスとか、そのイギリスの中のイングランドとか、そういうやつもそうだし、あれ北欧の国なんかも多いですよね。で、あとギリシャとか、あと仏教でいうとスリランカとかブータンなんてところが、その宗教と政治が結びついているのだと。で、あとその基本分けてますと、政治と宗教は基本分けてますっていう中で、厳格に分けてる国と、まあまあよかろうっていう手でやってる国があって、例えばアメリカなんかは一応制度上は厳格に分けてるんだけれど、例えばその軍隊の中とかにその兵隊さんを、そのなん、あれ何しに行ってるのか分かんないですけど、牧師がいるんですよね。その軍服着てる牧師がいて、で 目の前で撃たれて死んでるやつがいたら、そこでその葬式をやってあげたりとか、そういうやつですよ。
すごい
で、軍艦の中にもちゃんと礼拝所っていうか、その教会的なものがありますしね。じゃあ日本はどうかっていうと、日本も一応政教分離っていうのは厳格にあるんだけれど、でもあっちこっちにまず神棚なんてものはあるわけですよ。これは軍艦の中にもあるわけですよね。で、その、まあ、日本人の宗教感覚からすると、そのまあ八百万の神なんて言いましたね、何にでも神様がいるっていう感覚だから、日本のもともとの宗教観っていうのはほとんど自然と変わんない、自然融合なんですよね。で、だからまあ一神教であるキリスト教だとか、そういうものとちょっとこう土台違うとは思うんですけど、でまあいやいや、その公明党なんていうのはそもそも創価学会じゃねえかというのはあるんだけど、一応はまあ表向きは別団体というか別個でございますと、まあ言い張ってるわけですよ。誰も信じてませんけどね。で自民党だってですよ、背後にいろんな宗教団体がついていて、でお金をその献金してたりとかっていうのがあるわけですよ。で、で今日はね、そういう意味での政教分離を語りたいのではなくて、政治家と宗教家っていうのをちょっと語ってみようかなと思っていまして、今のガタガタガタっていうのは解体工事の音です。はい、で、
はいはい、すいません。
FMC の日刊深夜快速水曜版の大石ちゃん自由自在、おなじみの令和新選組大石明子さんはまさしく政治家ね、選挙に打って出て、議席を得て、さ晴れて政治家として活動していこうと今しているわけですけど、そういう人もあれば、かたや榎田新右衛門さんのように、そのいろんな人から、榎田さん結構弁が立つから政治家に向いてるんじゃないですか、やった方がいいですよ、だっていうことを言われることは時々あるんですけど、かたくなに私はそれは、いや私はやりません、絶対にしませんと。よく1万パーセントありませんとか、なんとかって言いましたね。私の場合は無限大ですから絶対にないので、でただその時必ず言うんですよ、宗教家はやりますよっていう宗教家だったらいつでもやりますよっていうふうに言ってるんですよ。その心を今から語りたいなと思っていて、宗教家でありながら政治家になってるやつもいるし、世の中には、 で私はそれがどうも私の哲学からすると合わない、うん、であのそれはとても重要な話で、これはあの今後選挙があるわけですと、もうすぐにあの日本国民全員が肝に銘じなければいけないことなんですけど、それをあえて言おうと思ってるんですけど、政治家、私が政治家を目指さない理由ってのは何かっていうと、もう一言です、簡単なんです、あの人殺しがしたくない、ね、政治家は人殺しができるんです。政治家が人殺しってことじゃないですよ人殺しが政治家というのでもないですよ政治家は人を殺すことが可能なんです。まず一番簡単に言うと、例えば法務大臣っていう政治家がいますね、うん、法務大臣がハンコついてサインをするだけ で、死刑囚の命は奪われる、うん、合法的に消せるんです、うん、で、それ以外にも例えば内閣総理大臣が自衛隊に対して防衛出動だなんだっていうのを命じて、うん、そうすると自衛隊員はその命令に粛々と従って行動を起こさなければならない、うん、でそこに出てったところで向こうからバンバンバンバン撃たれるかもしれない、それで死ぬかもしれない、もしくはあのその作戦を何とかして成功裏に持ち込むためには、お前決死隊としてそこに先に行ってあの、うん、相手を蹴散らしてこい、死ぬかもしれないけど頑張れっていう命令を下すっていうことも、そのまあ、あれはまあさ現場の指揮官 の話ですけど、最上位にいる最高司令官の命令ですよ、言ってみれば、うん、なのでその政治家は人を殺す権限を持ってる、
うん、
でそれだけじゃなくて国民の命すらそれを左右できるわけですよ、
うん、そうですね、
例えば今これだけの補助金がなかったら一気にいけませんなんて人がいるわけです、うん、それを例えば政治家が打ち切りますって言った瞬間に、うん、この人たちは生きていく術を失う可能性があるわけですよ、うんうんうん、そうすると、まあ、あの餓死するか、
うん、
まあ自ら自殺するか、うん、まあ、もしくは第三者に助けてもらうか分かんないけど、うん、何らかのその方策を取らない限りはもう浮かばれないというか、うん、まあ、その助からないっていうこともあり得る、
うん、
で実際にそのね、その例えば今回の COVID-19 だって政治家が何を考えてたかわからないけど、いろんな後手後手に回るいろんなことをやったおかげで数多くの死ななくていい人が死んでるわけですよね、
うんうん、
でそれ考えると、まあ決して自らその手を下して殺してるわけではないから、
うん、
そんなにその、うん、気持ちがね、その、うん、鬱な状況になるかどうかは政治家の人たちは、うん、分かんないですよ、それは、うん、分かんないけど、でもやっぱ人の命を奪う可能性を秘めてる職業っていうのが僕は政治家だと思ってるんですよ、
うん、
でその逆に言うとその覚悟がないやつが政治家になっちゃいけないっていう、
うん、
でだからこそそういう人を選ぶっていうのはものすごい大事なことなんだよっていう、でそれをその白紙委任という形で一票を投じずに、要するに選挙に出ない、選挙にその参加しない、投票しないってやつはこれはバカだなっていう、だから殺されても文句言えないやつらなんですよ。あの例えばですね、あれはなんだ、リーガルハイってあったでしょ、あの、はい、堺雅人の、うん、
はい、
あれリーガルハイのワンだったかな、あのどっかのさ、なんか田舎の村がさ、
うん、
あのそこに参拝業者が進出してきて、なんか水がなんか汚染されて、で病気になる年寄りとかが出てきて、でそれをそのコミカド弁護士のところに頼んで戦おうとしたんだけれど、途中で裏切り者がいて、なんか羊羹だかなんか渡されて、賄賂かなんか渡されて、でそれが工作を行って、その反対運動をやってた年寄りがみんなあの何日より始めるわけで、ね、でもう戦わなくていいです、
うん、
で私たちには絆があるからみたいなことを言って、それでコミカド弁護士がぶち切れるっていう有名な回があるんですけど、あの日本国民ってそれだと思うんですよ、
うん、
だから政治家によってあんた殺されるかもしれないんだよっていう覚悟がないやつらが、なんかこうなんていうの、その表面上のイメージとか、
うん、
なんか笑顔が素敵だからとか、
うん、
なんか言ってることが頼りがいがありそうだからとか、うん、だって考えてみてくださいよ、あのつい数年前まであの小 小泉ジュニアに対してみんなどれほどの期待を持ちました、うん、なんかすごいじゃん小泉のあの息子はって思ったでしょ一時期、うん、なんか風格のある喋り方で
一瞬
ね、なんかこうこれからの自民党を変えてくれそうな、これはすげえな、これは若くして絶対総理大臣になるよと思ったじゃない一瞬
一瞬
ね、ところが違うじゃない、うん、激バカだったわけですよ、うん、ねもうあの人の場合は早くにメッキが離れて剥がれてくれたんでよかったですけど、うん、その程度でみんなが反応でコロコロコロコロなんて、うん、そんなんでいいんですかっていうのがあって、うん、で逆に今度は宗教家です、ね、宗教家っていうのはいろいろいますけどほとんどの人たちは宗教家をバカにしてます、うん、なぜかっていうとあいつらどうせこれ金を集めるためにやってるやつだから ね、うん、ねってでな神様なんかいるわけねえじゃんそんなのがっつってで何あの神が乗り移ってどうこうとかやってる、ね、どっか頭おかしいんじゃねえのとかってみんな思ってるでしょ、
うん
ね、でもう俺も思ってるんですよ、うん、でもその人たちは場合によっちゃですよ、あの権力っていうのはその政治とかと結託していなかったら人は殺せませんよね。
そうですね、
人殺したらすぐに捕まりますよね、
うん、そうですね、
現に松本智津は死刑になったわけですよ。
そうですね、
ええ、で、うん、まあ、もちろんあいつがやったことは死刑になって当然だというようなことを数多くやったからだけれど、うん、でも同じようなことを政治家がもしやった時に、うん、それもし他国の人間に対してやったら英雄になれてるんですよ、うん、下手すると、うん、
なるほどね。
でだからそこがね政治家と宗教家の違いだと僕はいつも言ってて、で宗教家は必ず人の命を守る助ける救うっていうのが大事で、
うん、
だったらどっちをえのきだが目指すかって言ったらそれは後者の方がいいというでついでにお金も
奪う、一石二鳥みたいな、
ね、そういうことです、そのために、アストロ教団というのをあの私は、まあ、テーマとして、でまあ、これはだからあれですよ、あの神様が大嫌いで、あのそういうのがもう信じられないという人が、うん、あの集うサークル活動みたいなものがこの、アストロ教団でございまして、あのいわゆるあのオカルティズムとかその神様がどうこうとかっていうのそういう宗教ではないので、あの神様とかを全否定しているあのもう完全に唯物論といいますか、もう物理学宇宙物理学とかそういうあのもうあの理系な宗教アストロ教団なんですよ。科学が一番素晴らしいと言ってる、正しい科学の使い方が人類を豊かにするんだっていうのを言ってる、本当にあの、ノーベル賞をもらってもいいようなそういうあのものがアストロ教団なんですね。でこれはあの、まあ、いずれ立ち上げたらぜひ皆さんもあの自由にあの、入隊会自由団でこれ
そうなんですね、
すがりたいなと思った瞬間だけあの、3日間だけ入りますとかっていうのが可能
なるほど、
あの世界初宗教界のサブスクと言われてるそれがあのアストロ教団なんですけど、だからまあ、いずれ、まあ、ひょっとしたらですよ、まあ、大石あきこさんが政界に行ってで、ね、重要なポストにつくじゃないですか、アストロ教団
やばいじゃない、やばいやつがマックにおるってなるじゃないですか、
アストロ教団と政治と宗教 あの新たな癒着というのがね
いいんですか、分離言ってたのに、
いやいや分離したのは他のやつらが勝手にやってるんで、私は癒着するかもしれないそれは分からない、という身も蓋もない話を今日はしたのであって、はい、まあそういうことなんですよ、
どういうこと、
まとまったのかまとまってないのかちょっとで一瞬いい話をしてるのかなと思ったのに、ね、後半一気に崩しましたね
突っ込まざるを得なかった
どうしてもねいい話のままで終われないそんな性分なのであの最後崩さないと生きていけない人間でございましてまあそういうことで、でも本当はねやっぱあれですよ、宗教ねアストロ教団をまあ立ち上げるにしてもですよ、あの やっぱ巨大な神殿とか作りたいじゃないですか。
そうですね、どこに作りますか。
どこでもいいですよ、
どこでもいいです。
なんか関西地方ってやたら多くない、そういうの、なんかでかいの。
まあそうですね、
はい、
ありますね。
だって PL もそうだし、天理教もそうだし、
確かになんかやたら高い塔を建てたがりますね。そ
う
そ
う、なんか信者が見てびっくりするようなものを作りたいわけでしょ。だからそういうのをやんなきゃいけませんね。このなんかタワーを作らない
と。タワーをね、
タワーをやっぱり。あの大佐タワーっていう。
そこはアストロじゃないですね、大佐なんですね。
あのアストロ教団の、 あの商業部門は全部あの大佐ホールディングスにあの全てあの委託するという契約にしようと思ってますんで、あのだからあの売店とか全部あのコンビニ大佐が。あの最近あの重曹 の、 あの駅 の、 あのアズナスが今閉まってんですよ。で今度全部あれローソンになるのね、
みたいですね。
じゃあれなんかローソン HK って名前なんで、
ね、へえ、何ですか HK。
阪急じゃないの、なんかそんなの、
そうそう、アズナスがねなくなっちゃうんですよね。
アズナスもやめるみたいですね、という、まあ、全然関係ない話をしたんですけど、阪急電車のコーペンちゃんグッズが好評発売中です。
何の話。
なんかでもまだ一回も乗ったことないんだけどね。
何、コーペンちゃんの、
コーペンちゃん号
電車、電車、電車、
知らないですか阪急。
なんかそういうデコレーションしてるやつは見たことあると思います。
あの SDGs じゃないですよ、
SDGs じゃなくて、あ、なんか何ですか、コーペンちゃん、白と水色みたいなキャラクターじゃないですか。違う、
違いますけど、
違うですね。
あの皇帝ペンギンですか。
皇帝ペンギン、あ、なんかグッズとか出てるやつですよね。
そうそうそうそう、は
い、なんか見たことあるような気がします。
眠ると楓に買わされましたけど、
ね、あ、そうなんです、好きなんですね、
という全然関係ない話、
関係ない。
一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
決定戦、皇室モノマネチャンピオン決定戦、司会のチクロン大倉です。それでは今週の挑戦者をお呼びしましょう。山梨県上野原市からお越しの和菓子職人、清田たまじさんです。
山梨県から来ました、清田です。一生懸命頑張ります。
清田さん、今回はどんなモノマネを。
はい、昭和天皇の玉音放送をやります。
これは難易度高いですよ、大丈夫ですか。
頑張ります。
それでは参りましょう、玉音放送です。
深深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し、ここに重量なる汝臣民に次ぐ、朕は帝国政府をして米英使祖四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、そもそも帝国臣民の法寧を図り、万法共栄の楽しみを共にするは、公訴公訴の違反にして。
おめでとうございます。いやー、清田さんやりましたね、合格です。それでは審査員の先生に伺ってみましょう。作曲家の織尾正明先生、お願いします。
難しいんですよ、昭和天皇の気持ちになりきってましたよね。素晴らしかったです、感動しました。
ありがとうございます。
清田さん素晴らしかった。それでは清田さんには暫定チャンピオンの椅子に座っていただきましょう。この番組では皆さんのチャレンジをお待ちしています。それではまた来週。
はいはい、ソギャンゴツよう分かっとっとですよ。 クリューさんが検察官で私が検察事務官って。
まあ分かっとるならそっでよかった。ちっと主は目つき悪かも。ほう見て飛田さんがビビっとらすばね。え飛田さんすましんね。こやつ気の強してですね、元ヤンですもん。
クリュー検事、つまらんコツばっか言っとらんで、はよ取り調べば始めなっせ。
俺は何もやっとらんってさっきが言いよったが、やっとるっちゅうなったら証拠ばほ、証拠ば出しなっせて。
飛び蹴り、飛び蹴りっちゅうたらほ、飛び出しゃんですわ。ヤンキー仲間の中じゃあったガルパラシ有名な話してたいな。バッテンこれはシャレにならんですば。ポンコツはこれからピシャーっと調べていきますけんね。
あーたにはね別件の容疑が出てきたですもんね。逮捕起訴さるっちゅう可能性が出てきたけんね。
ちかしこつけんなこら。昔はわしの仲間だったじゃん。
ピシャッと生きとらんやつがピシャッと生きとるやつば避難すとはおかしかろうが、一番参っとるとは浅木だ。仲間裏切ったのは主の方だろうが。でも飛び出しゃんね、もしばい浅木が怪我でもしとったらこぎゃんもんじゃすまんかったけんね。
世界のファッション、タマキン。